よく寝ておるのじゃ。白萩の話は特段珍しいものではなかったが、嬉しそうに話す白萩の姿は見ていて楽しかった。普段あまり人と話すことはないのだろう。ひっきりなしに話をしているうちに疲れたのかまぶたが落ちていた。膝に頭を乗せてやるとすやすやとすぐに寝息を立て始めた。幸せそうな寝顔をしよって。撫でた髪は柔らかかった。カーカーと鳴く声が空にこだまする。もうそんな時間か。
白萩、白萩、どこにいるの？
ふん？かすかに白萩を呼ぶ声が聞こえた。焦りを含んだその声は少し白萩に似ていた。
白萩、白萩。あ、
賢いのだろう。少女は口に手を当てるとゆっくりとこちらに近づいてきた。肩でしていた息が近づくにつれ落ち着いてきたようだ。
白萩、
疲れたのか寝てしまったのじゃ。それでお主は？
はい、私は白椿、白萩の姉です。
白萩から聞いていた姉の姿とは違っていた。いや、正確には昔の姉の姿だろうか。わしは白梅、この神社に住む狐じゃ。
お狐様、そういえばひいおばあ様から聞いたことがあります。この神社のお狐様について。
そうか、じゃあお主、椿と呼ぶぞ。椿は祭りのことも知っておるのじゃな。
はい。
納得がいった。孤独だった白萩のことも、冷たくなった白椿のことも。まあ良いのじゃ、萩を探しに来たのじゃろう。
そうです。幸せそうな寝顔。
心から心配していたのだろう。萩を見るその瞳は温かかった。
日も暮れますし連れて帰ります。白萩を笑顔にしてくれたこと感謝します。
わしも楽しく過ごさせてもらったのじゃ。また来るように伝えてほしいのじゃ。
はい、それでは失礼します。
白萩を背負い、ゆっくりと神社を後にしていった。いい姉じゃ。だからこそ辛いのじゃろうな。つぶやいたその声は、黄昏とともに消えていった。白萩、それに白椿、か。この村の習わしに沿った名付けだろう。同じ運命をたどる予感に、どうしても顔が曇ってしまう。それにしても、今日は久しぶりに楽しかったのじゃ。暗いことを考えるのは性に合わない。それなら、楽しいことが長く続くようにしたい。そう、影はすぐそこまで迫ってきているのだから。もうすぐ祭りの季節じゃな。百年に一度の。狐になって変わったことが四つある。一つは見た目。尻尾と耳が生えた。もふもふで気持ちいいのだ。次に五感が鋭くなった。感度の調節もできるから、日常生活で困ることもない。便利なものだ。そして不老不死となった。いや、厳密に言えば老化も死もあるのだが、 人間からすれば途方もなく長い年月、似たようなものだ。最後の一つは、まあ今はいいだろう。賑やかになってきたのじゃ。村の方では祭りの準備が進んでいるようだ。一里ほど離れたこの神社から見聞きできるのも狐だからこそ、使えるものは使っていこう。さて、萩はどうしておるかの？人の多いところにはさすがにいない。少し離れたところで小物を作っているようだ。それを気にする者は誰もいない。いや、白椿はちらちらと様子を確認している。素直じゃないの。白萩はそれには全く気づかずに淡々と作業を進めている。口を閉じたまま淡々と。うむ。空を見上げた。秋空に雲が浮いている。大きな雲と小さな雲。白萩はこのままだと自分のようになるだろう。それで幸せになれる人は誰か。不幸になる人は誰か。小さな雲はいつの間にか消えていた。わしが考えてもしょうがないのじゃ。横になり目を閉じる。寝つきはいいのが自慢だ。ほどなくして睡魔が訪れた。明日はいいことがありますように、と願いながら夢に落ちていった。